前を向いて2016-2017。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の青い区湯の木に根を下ろし、ベッド数250床を誇る生成リハビリテーション病院をはじめ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、介護老人保健施設エスコートタウン生成、大手町のスンプの森クリニック、在宅サービスの4事業所を構成し、発症から退院後の日々の生活をサポートする R&O リハビリ病院グループの一貫した運営理念を具現化する各ドクターやリハビリの専門家を招き、お話を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院整形外科の専門医でいらっしゃいます寺本健二先生をお招きしてお話を伺います。寺本先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
寺こそお願いします。
さあ、前回ですが、脊椎、まあ、いわゆる背骨に病気があるといろんな症状が出てくるというお話を伺いました。で、そういった症状の方を診察また治療した後のリハビリについて伺っていきたいんですが、
運動器のリハビリということなんですけど、で、運動器というのをちょっと説明させていただいたら、
お願いします。
身体活動ですけど、それを担う筋、骨格、神経、そういうものを総称して言われています。で、その中には筋肉、腱、靭帯、骨、関節、神経、神経には運動の動かす方の運動と感覚の方の感覚神経、それから脈管があって、それらが皮膚に覆われて初めて機能します。
脈管というのは
血管で静脈とか、それから動脈とか、それからリンパ管とか、そんなものを指します。まあ、したら後ろから後ろで支えてくれるものですね。
はい。
運動器というのは、唯一自分の意思で動かせるという臓器です。
確かに。
心臓とか脳とか肺とか血管とかいうのは生命維持としては非常に重要なんですけども、この運動器があることで人間は自立して、まあ、尊厳と言われることを持つことができる、まあ、これを臓器が支えてくれています。
もう少し詳しくぜひ聞かせてください。
人類がですね、直立二足歩行の能力を獲得してから脳の重量が非常に増しました。その機能がどんどん発達して、で、いろんな意味での視野が広がって、手をはじめとする上肢の機能が使えるようになって、まずそれが発達して、成果として文明を発達させてきました。
あ、そうですね。確かに
今やですね、超高齢社会に入ったんですけど、人生が80年以上になりました。
はい。
で、それで運動器を80年以上使う時代になりました。で、それに伴ってその加齢ですけども、加齢に伴う病気が非常に急増しています。
ということは先生、やはり、まあ、超高齢化社会なんていうふうにも言われていますけれども、高齢者、まあ、シニアを対象にした整形外科、まあ、リハビリということも言えるんでしょうか。
そうですね。そういう人たちの病気が増えてきてるんですけど、それ具体的に言いますと、変形性脊椎症という病気があります。はい。また関節が悪くなる変形性関節症、これ膝とか股関節、特に膝が多いですけども、それにもまして骨が弱くなる骨粗鬆症というのがあります。で、その3つですけど、3つのうち1つ以上ある人が4700万人いると言われています。それから3つともある人が540万と推計されています。
この数字というのは増えてるんでしょうか。
もう増えていると思います。
まあ、そうですよね。高齢者の人数が増えてるわけですもんね。
そうですね。で、
具体的に退院後のリハビリについては、先生どんな指導をされていらっしゃいますか。
ですね、麻痺の患者さんを、まあ、見るわけですけど、回復の状況次第というところがありますが、脊髄と脊椎に関してちょっと言いますと、はい、脊髄の損傷に関してだと大体150日、それから脊椎の固定とか、まあ、上圧というんですけど、そういうこととか形成とかいうことされたのでは大体90日というのが一応 入院期間として見込まれています。
そうすると、まあ、3ヶ月から5ヶ月ぐらいということでしょうか。
そうですね。で、まあ、車椅子とかコルセット、そういうのを装用して入院される方が多いんですけども、あの退院の時には、まあ、少なくドッポないし T 字杖、またはロフトランド杖という肘にまで当たる杖をついてですね、はい、で急いで歩いて、またコルセットはそうなしになって良くなって退院されることが多いです。
でも回復期のリハビリで目指すのは、あのやはり今までと、まあ、同じレベルの生活に戻してあげるっていうところなんでしょうか。
それはもうできると非常に最高なんですが、できるだけですね、その病気の状態、あの病気の状態に陥った過程というのがありますが、そういうのをね、まあ、なよるという意味の意味合いで、もう英語でフレイルという言葉が使われています。
フレイル初めて聞きました先生。
で、体とか精神とかがですね、弱った状態と理解されたらいいと思います。でそういう状態をできるだけアップすると、それによってですね、ケアをするためにも大事なことなんですけど、リハの継続が非常に重要になります。
これは今まで何度も伺ってまいりました。リハビリとにかく続けることが重要なんですよね。
そうですね、通所リハとか、まあ、そういうリハビリをやるサービスがありますので、はい、できるだけ外に出かけて体を動かして、まあ、他の人と話をすると、で閉じこもらないということをもう進めています。
やはり外出する、人に会う、おしゃべりする、そういったことが大切なんですか。
そうですね、それによって人間の精神身体的にも活動が活発になりますし、何よりも人と話すと楽しいと思いますので、そういう場をぜひ持っていただきたいと思います。
ぜひ積極的に外に出られることをお勧めするというわけなんですね。で先生、先ほど高齢者の方が増えてというような話もありましたけれども、何か目安になるようなこう数字をちょっと教えていただければなと思うんですが、
はい、さっき言いましたフレイルという言葉で、はい、ある人が言われているのは、75歳の壁っていうようなことを言う人があります。
はい、
でそれはですね、1秒に1メーターのでの速度で歩けるかどうか、そこが一つの壁。で1秒に 0.7 メートルだと転びやすくなっちゃうよと。
ちょっとゆっくりになりますよね。
そうですね、はい、で1秒に 0.6 メートルだと、まあ、認知の症状がもっとこう強くなりますよ、悪くなっちゃうよと。でそういうものをですね、ちょっと具体的に言っちゃうと、重いものを持ち上げられない、それから階段登るのがつらい、で歩くのがつらいということで、はい、まあ、その核になるところが筋肉が痩せるので、最近聞かれたことがあるかもしれませんけど、サルコペニアという言葉で言われています。筋肉の量が減ったり、筋肉の力が落ちたりすることを、はい、まあ、言います。でこれがフレイルの中核をなす症状になります。それからおすすめとしてはですね、やっぱりタンパク質を取っていただきたいというのがちょっと思います。
これは筋肉量を増やすために必要なものですよね。先生は患者様と接するときに必ず最初に手を握るんですって、
はい、手を握ってですね、ちょっと励ましてもらって、相手の方の手の力を少し自分で感じると。だから逆に言うと、僕は向こうの相手の患者さんの方に、まあ、力を上げるような気持ちで、まあ、そう握ってます。
先生私もいいですか、今日初めましてですので、はいはい、あ、先生の手あったかい。
いや幸いあったかいので、あったかいですね言ってもらって、それから気持ちがほぐれてですね、会話が進んだりします。
でも何でしょう、やっぱり専門家の先生にお話をして、こう悩みとか痛みを聞いてもらって、そこでアドバイスだったり、大丈夫ですよとか、こうしていきましょうねというふうに声をかけていただくだけでも、こう精神的にやっぱり違ってくるのかなと思いました。
顔の表情がですね、ほころんでですね、必ずいいところを褒めるようにしてます。で褒めるとですね、向こうの方もね、それなりに、ね、悪い表情にはならなくて、換気が非常に柔らかくなります。 もう一つ気をつけてることがあるんですけど、必ず目線でこう腰を下ろしてですね、目線でから前で後ろからではなくて前に、まあ、面と向かうという形かどうか分かりませんけど、前で必ず目を見てですね、はい、話すようにしてます。
とってもあったかい先生でいらっしゃいます。2回にわたり生成リハビリテーション病院整形外科の専門医でいらっしゃいます寺本健二先生にお話を伺いました。先生、とても素晴らしく興味深いお話ありがとうございました。ぜひ、ね、リスナーの皆さんもあそうかということで、数字の方も、ね、目安にしていただければと思います。寺本先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
自分の足で歩き、入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、生成リハビリテーション病院をはじめ、医療、介護、在宅まで退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。地域医療介護ネットワーク室を新設。私たちは R&O リハビリ病院グループです。前を向いて2016-2017、このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。